2026年1月11日高胆節第三手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌13番賛美歌13番お差し支えない方はお立ちください。 座りください。主イエスキリストが教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番5の絵または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。支援によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第84編2節から8節。賛美歌の後ろの購読詩編の93ページ8節まで詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところお読みください。詩編第84編。万軍の主よ、
あなたの御心はどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、
ツバメは巣をかけて雛を置いています。
万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。
あなたの家に住むことができるなら、
ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。
あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通る時もそこを泉とするでしょう。
雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。
彼らはいよいよ力を増して進み、
ついに死を見て神にまみれるでしょう。
お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。主の年2026年を迎え、あなたに守られて新年2回目の主の日の礼拝に集うことが許され感謝をいたします。あなたによって命を与えられ、あなたの福音を聞いて信じ、神の子とされている、また不思議とお恵みを思います。あなたが私たちを祝福しようと今日も今朝も望んでくださることを信じ感謝をいたします。私たちがその大きな恵みを受けるにふさわしい立派な行いをしたからいただけるのではなくて、主の日から主の日までの日々を顧みます時にも、自分の思い煩いに心が締められ、あなたの恵みの言葉がどれほど心を支配していたかとに恥ずかしく思うものであります。隣人のいろいろな困りごとや課題、悩みに対しても寄り添うこともできないもので、貧しいものでありました。あなたはすべてご存知です。だからこそ私たちはあなたの恵みが愛が必要であります。どうぞあなたに立ち返りますので、あなたの命の言葉を聞かせてください。それによって私たちの心を満たし、潤し、慰め、励まし、支えてくださいますようにと祈ります。この場所に この礼拝に来ることを切に望みながら、それが叶わない多くの方々があることを思います。不調の中にある方、介護や看護を受けている方、入院されている方、施設におられる方、家族のお世話のためにそのところにいる方、さまざまな所用のために来られない方、またここに来るという思いも弱くなっている方もあるかもしれません。あなたがすべてご存じでいてくださいます。そのところであなたが生きて共にいてくださることを明らかにしてくださり、支えてくださいますようにお願いいたします。また私たちも少しでも隣人、兄弟姉妹を愛して生きることができるように、聖霊のお助けを、聖霊からの愛を注いでくださいますように願います。新しい年が明け、世界もまたいろいろなことが起こり、本当に力による平和という言葉も聞こえて、心痛み憂いを覚えるものであります。しかしそのような私たちの思い煩いも超えて、あなたが大きな支配の中にこの世界を治めておられることに望みを置きます。どうぞ政治を司る方々が御心を行うことができるように、あなたのお導きをお与えください。対話による平和、またお互いがお互い存在そのものを認めていくことができるように助けを与えてください。災害に見舞われて困難の中にある方々を顧みてください。特に能登半島地震から2年を迎えて、私たちの教団でも街道再建の募金をしておりますが、その現地からの声に耳を傾けるときに、なお困難のあること、しかし望みを持って一歩一歩歩んでおられることを知らされます。どうぞかの地にある教会、また関係団体、先生方、兄弟姉妹をどうぞ、そしてその地域を顧みてくださいますようにお願いをいたします。またたくさんの痛みがありますが、私たちがそのことを忘れず、重荷を追い合うことができますように、その思いをお与えください。どうぞ地域にある教会を祝福し、顧みてください。いよいよ年も改まり、2026年度に備える頃となりました。諸教会を、私たちの教会を務めてください。来週は埼玉地区の講談交換礼拝で、組合教会の渋谷先生がおいでくださいます。どうぞ組合教会の上にあなたの恵み豊かにありますように。また明日は埼玉地区1区2区3区それぞれの場所で新年合同礼拝を捧げます。共にこの地区に立つ教会として慰め励まし合うことができるように、帰り身をお与えください。この後の礼拝も聖霊の御臨在のもとに導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌192番、賛美歌192番、どうぞお立ちください。Thank you. お座りください。日本キリスト教団信仰告白によって教会の信仰の告白をいたします。回収席のファイルをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書第14章1節から14節。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第14章1節から14節、新約聖書の196ページにございます。お読みします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。 イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、また、もっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。イエスは道、真理、命と題して御言葉の取り次ぎをいたします。はじめに子ども説教いたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ヨハネによる福音書も第14章になりました。今年のイースターに向かってしばらくヨハネによる福音書続いて読みたいと思います。イエス様は弟子たちと今食事の席をしていることは先週もお伝えしましたが、その食事の席の別れの言葉が記録されている箇所になります。イエス様は弟子たちの心をご存知で、心を騒がせるな、心を騒がせることはないんだと言われました。じゃあなんで心を騒がせたかというと、その前のところでイエス様は、私のいるところにあなたは今ついてくることはできないと、どっかに行ってしまうようなというか、イエス様の言葉がそういうことをおっしゃっているので、弟子たちは一体イエス様どこにいらっしゃるんだろうと、ペテロさんも聞いて、で今日の箇所ではトマスさんも聞いたんですね。主よ、どこへ行かれるんですか。私たちは分かりませんと、その思いを言ったわけですね。イエス様は全てをご存知であって、それでもう見通しておられる中で神様の言葉を、上からの言葉をおっしゃっているんですけれども、弟子たちは全然イエス様これからなさる何をなさるかわからない。まさか、私たちは読者だから分かってますけど、十字架つけられてしまう、で復活もなさると、それはもう分かっているんですけど、弟子たちは全く分からない。で私たちも、そういう弟子たちの立場に身を置けば、本当に大事な、もう自分が家族も仕事も捨てて、もうついていったイエス様なのに、そして5000人の男の人だけで5000人の5つのパンと2匹の魚で増やしてくださった奇跡を行うイエス様、本当湖の嵐も沈めてくださるイエス様、そして福音の良い知らせをみんなに伝えてくれて、 そういうイエス様、そういうイエス様だからこそ弟子たちも安心して喜んでついていくことができたし、まだヨハネの時点ではもう他の人たちはついていかなくなって、もこの今11人の弟子たちとイエス様だけになっていますが、自分たちはついてきたんだと、その自分たちを捨てるのか、どこ行ってしまうのかっていう不安があったと思うんですね。それは私たちも想像ができるんではないかと思います。昨日この場所で、がん哲学カフェ泉の講演会というのがありまして、少人数でしたけれども、いろんな方が来て、質疑応答の時にこう自分の思いを語ってくださる場面がありました。で、まあ、ある方がその、1年前はそのご家族が、その病気で、だったけど生きてたんだけど亡くなりましたっていうことを、言われて心がこう動かされ、ました。で、私自身も思い返せば今年の母が亡くなって30年になるんですね。1996年に、突然亡くなりまして、そのことがあって、牧師にも導かれたことではあるんですけども、でもその愛する者が突然いなくなる、失われるっていうのは、この中にも同じような経験されている方はたくさんいらっしゃる。それはとても辛いことですし、本当に動揺、心が騒がざるを得ない。ですから弟子たちが、見通しを持ってない弟子たちがこう言うのも本当にそうだなと思うんですね。イエス、弟子たちはもう全然イエス様のこと分かってないやみたいに思う時もないわけではないんですけど、でもそのところに身を置いたらきっと自分だってトマスとかフィリポと同じ質問しただろうなと思うんですね。で、イエス様はもちろんその弟子たちの思いを分かっていらっしゃいますけども、今ここでは弟子たちのためになくてならない、これから起こることも含めて大事な言葉を語ってくれているんだと信じます。で、イエス様がトマスに、トマスがどこへいらっしゃるんですか、どうしてその道が分かりますか、分かんないんですと言いましたら、この6節有名な言葉ですね、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと言ってくださいました。もともと私であるというのがヨハネ福音書では本当に大事な言葉ですと何度かお伝えしましたが、もうこれは神様である、神様のお名前なんですね。私である、イエス様が私である、で、そして私は道である、真理である、命であると言ってくださったのは、私が神である、そしてその神の道、神の真理、神の命、私がそれなんだと力強く宣言してくださったんですね。この後のイエス様の言葉を見ますと、この道っていうことを特にここではおっしゃりたいのかなと思うんですね。それは私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、これは天の父なる神様ですね。イエス様がこの世に来てくださったのも私たちを神の子とするため、父のもとに連れていくため、そしてイエス様が、父なる神様に至る唯一の道であられる、そして、そういう意味で、イエス様は真理の道、神様が父であるという真理、またイエス様ご自身も真理、でいらっしゃいます。その真理に私たちを至らせる道であり、またこの命っていうのも私たちの体肉体の命ではなくて、神を知る道、神が父である、イエス様が神の一人子である、その神の命をお与えくださる方としてのイエス様、道であるイエス様、私がそれだと言ってくださいました。しかもあなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる、今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ているとまで言ってくださいました。 で、その言葉を受けてフィリポさんは、父なる神様を示してくださいというわけなんですけれども、イエス様は、フィリポ、こんな長い間一緒にいるのに私が分かっていないのかと、少し悲しいお心があったと思うんですけど、でもこれはしょうがないんですよね。弟子たちも見えるところは限られてますから。そして私を見た者は父を見たのだと、またこれも本当に驚く御言葉を言ってくださいました。私たちが父なる神様をこの肉体の目では見えませんけれども、神の一人子であるイエス様を見る、知る、それは父なる神様とお出会いすることに等しいんだと言ってくださいました。これは本当に、驚きの世界です。旧約聖書では神様を見たら死んじゃうんです。もう神様の清さに人は耐えられないから、聖なる正しい神様の前に人は耐えられないので、神を見たら死ぬって言われてた。でもイエス様は人となってくださった神なので、そして私たちを死なせるんじゃなくて、私たちを生かす、神の子として生かすのが神様の御心ですから、神の一人子が人となって来てくださって、私たちは神とお出会いする道がイエス様によって開かれて、そしてイエス様を見れば神様を見た、イエス様を知れば神様を知ることになるんだと、大いなる御言葉を私たちに与えてくださいました。だからもうこれを信じるしかないんですね。十節に信じないのかと言われましたが、もうこれは信じるか信じないかという世界です。私たちはここまで言ってくださるイエス様、そしてその言葉通りに命を支えてくださるイエス様、そのイエス様を使わせてくださった父なる神様、そしてそれを分からせてくださるこの後聖霊の神様の働きがあって信じさせていただいているお恵みを感謝したいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちも弟子たちと同じようにイエス様何をおっしゃっているのか分からない、イエス様どこに行ってしまうんですかというような思いを持ちます。とてもよく分かります。そのところでなおイエス様が愛の言葉を、父なる神を示してくださいました。信じる者になれと招いておられます。そこに私たちの幸いがあることも思います。どうぞあなたが信じる心をお与えくださいますようにお願いをいたします。それによって私たちの騒いだ心が平安になりますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。引き続き御言葉の取り次ぎをいたします。ヨハネによる福音書第13章から別れの説教が続いておりまして、とても深いイエス様の言葉を味わっていくことになります。今ちょっと子ども説教では飛ばしちゃったんですけども、その2節、3節の御言葉を心に留めたいと思います。もう一度お読みします。私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。だから心を騒がせることはないんだと言われました。昨日の講演会の方の話をちょっとさせていただきますと、がん哲学外来、がん哲学を提唱してくださっている日野清先生 の講演で、まあ、内村勘蔵のこう読書にすごく養われている日野先生が、内村勘蔵のエピソードを毎回言ってくださいますが、その言葉を今日の箇所思い出しました。内村勘蔵の娘のルツ子先に死んでしまったわけですね。親より先に死んでしまって、でそのお嬢さんが何と言って、臨終の言葉を何と言ったか知ってるって聞くいつも聞いてくださるんですけど、もう行きますと言ったっていうんですね。もう行きます。そしてお嬢さんは息を引き取った。で葬儀で内村勘蔵はルツ子万歳って言ったというエピソードも語り継がれています。で日野先生はとてもユーモア のある方で、ご自分は100歳になったら天国でカフェを開くっていう、そういう言葉も言って、まあ、私たちを笑わせてくださるんですけど、まあ、内村勘蔵、二戸稲造、そして柳原忠夫、南原茂、また自分 その医師の恩師の方々、また新島城勝海舟と天国でカフェを開くっていう、そういう人生の目当てというか言葉を語ってくださって、でも誰も行ったことないから本当にそれができるか分かりませんよっておっしゃったんですね。自分はそういうふうに天国でカフェを開くって目標を持っていますけども、でもご自分がそのように言うのは、そういうふうに内村勘蔵、まあ、ご自分が敬愛して尊敬してその読書をしてその言葉に養われている内村勘蔵の娘が「もう行きます」と言って、そして父である内村勘蔵がその望みを信じているから、自分もその天国といいますか、行くところがあるっていうことを信じて、それで100歳になったら天国でカフェを開くって、その時は皆さんお茶係になって一緒にやってくださいねっていうことのユーモアでおっしゃるんですけども、ああそうなんだと思って聞きました。私たちもこの2節の言葉には、2節3節の言葉には慰められている方が多いと思うんですね。私の父の家には住むところがたくさんあると言って、主イエスが言ってくださるし、そして3節では、あなた方、つまり私たちのために、人のために場所を用意してくださって、主イエスが迎え入れてくださる。私たちは新しく生まれなければ神の国を見ることはできないし、水と霊とによらなければ神の国に入ることはできないとヨハネ3章にはありますけれども、私たちがそのように神の国におらせていただける、それはまた父の家という言い方をしてくださっているわけですね。私の父の家、シエスがこの世に来られて福音を宣教してくださって、最も大きな、まあ、その福音を要約すると、一つは神が父である。この旧約聖書に、まあ教会でいうと旧約聖書でずっと掲示されていたイスラエルの神は父なるお方であるということを福音として語ってくださったと言えると思うんですね。まあ本当に福音の豊かさっていうのは、もうたくさんの例え話やイエスの素晴らしい印行いの中に見ることができますが、まあそれを集約、究極に言うと、神が父である、そして私の父、イエスの父である方が私たちの父であられるだと。そしてただそれはその言葉だけのことではなくて、あなた方の父となってくださるということは、私たちを子として迎えてくださる、そのことによって私たちは神とキリストを通して和解させていただいて、そして本来神を愛し神に愛されて生きるように作られた、創造された、 私たち、そしてそれを自分たちの私たちの罪によってそれをその関係を壊してしまって失われたものになってしまった、その人間を私たちを神は見捨てず、本来の生きるべき場所に回復させてくださる、戻してくださる。イエス様がそのために使わされて、父なる神と私たちを取り出してくださる、仲介してくださる。だからイエス様、主イエスのみが神を信じなさい、私をも信じなさい、私の父はあなた方の父なんだと、そして私の父の家にあなた方の居場所を備えてあるんだと、足りないなんてことはないんだと、私があなた方の場所を用意して迎えるんだ、どうも破格の恵みですよね。もう私たちがお願いする前から、この後先ほど言ったようにトマスやフィリップが質問するわけですけども、弟子たちは分かってないわけですよ。もうイエスの持っている見通しっていうのは持ててないですから、これから起こることも分かってない、つまり願ってもいない。私たちが願う前から、父の家には私たちのための場所を用意してくださって、イエスが用意してくださって迎え入れてくださる。だからもうこれは、信じるかどうかで、もちろんそんなことは信じられませんっていうこともできますけれども、私たちはただただそのこと、ありがたいことだと、父の愛、イエス様の愛を感じて、ありがとうございますと言って受け取るばかりですね。そしてこの場所というのは、そのこの世界を探してもないんですよ。それはもう次元の違うことなので、私たちの空間とか時間の制約を超えてしまった次元の違う世界なので、もうこれはすでに始まっている、イエス様の十字架と復活と聖霊降臨の出来事を経た教会、私たちにおいてはもうこれはすでに始まっているんですね。つまりイエス様を見ると父を見たことになる、イエス様を知ると父を知ったことになる、そのイエス様と父が一つであられるということに根ざして、そのようにイエス様とお出会いしたら、私たちは父なる神とお出会いできている。イエス様を知ることになったら父なる神を知ることと等しいんだと。で、それを信じた人はもうそこに、もう父の家にいる神の子として生き始めている、存在そのものがもう新しくされているんだ。で、そのように新しくされて神の子となった者たちはどう生きるかということが、今年西川口教会が御言葉として掲げたこの34節、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということと表裏一体なんですね。それはまた後で15章にも互いに愛し合えという御教えは出てきますから味わいたいと思うんですけども、ヨハネ福音書において救われるということは、神が父であることを知り、それゆえに私たちは神の子とされたんだ、イエスによって、イエスを信じることによって、そこに、焦点があるというか源があるということを知っていただけたらと思います。そして私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っていると節はおっしゃいましたけれども、弟子たちはそれがまだ理解できないわけですね。それから先ほどの子ども説教ので触れたところの次のところを見てまいりますけれども、10節ですね、私が父のうちにおり父が私のうちにおられることを信じないのか。これも信じるしかないんですね。目で見えて手で触れて確かめられない、イエスの言葉を信じるばかり。なぜならば、私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない、私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。 父なる神様のから使わされたものとして、主イエスは自分勝手にそれを話しているのではない。もちろんこれは憑依されてとかそういうものではないです。イエス様のご人格、理性、また神性、神の性の中で語っていらっしゃいますが、それは自分勝手なことではなくて、もう父の言葉そのものであるんだ、それを信じなさいと招いておられる。これももう信じるしかない、信じなければわからない、信じることで分かってくる世界ですね。しかしなお主イエスは熱心に言われます。それを信じないなら技そのものによって信じなさいと。これから起こる救いのこの文脈では、これからなされる十字架と復活と、そして聖霊を息を吹きかけてくださって聖霊を受ける、その一連の出来事を弟子たちは目撃させられます。それを見て技によって信じなさいと、あくまでも信仰へ招いてくださる。そうしなければ弟子たちの、私たちの生きる道はないからですね。神はその一人をお与えくださった。私たちが滅びることがないように、信じて永遠の命を受けるために、父なる神は御子を派遣してくださいました。そして十字架と復活と、私たちの罪の身代わりになって死んでくださる、そして死に勝利してくださる、その命を私たちに与えてください。道となってくださる主イエスを信じなさい、招いてくださいました。まあ、12節もすごい言葉ですよね。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。イエス様のよりも大きな技を行うようになるという約束は本当にすごい言葉です。でもそれもイエス様が父のもとへ行くからであるというわけですね。これは教会が福音の宣教をもう地の果てまでさせていただいている現実を指すと思いますけれども、聖書が昇天されて、そして地上ではイエスの体である教会がさらに主イエスの技を継承してまいります。そして祈りへと招いてくださいます。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう、熱く語っておられます。弟子たちはまだ恐れ、また心騒ぐ中におりますけども、主イエスは熱心に、信じなさい、そして祈るものとなれと言われます。主イエスの名によって祈る、祈り願うならばそれは聞かれると、そこまで保証してくださる方がこの世界に他にいますでしょうか。これは人間が言えることではないですね。神の独り子であられる方が父の言葉を私たちに語ってくださっています。そのイエスを通って私たちが神を父と呼べる、神の子とならせていただいた恵みを喜び賛美したいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちは弟子たちと同じように自分の思いにとらわれてあなたの言葉を理解しきれませんが、しかし主イエスが語ってくださる、信仰へと招いてくださる愛を、そして死に打ち勝った命の本当にその確かさをよりすがって信じて参ることができますように、聖霊のお助けをお願いします。そして主のおられるところに私たちも今おらせていただいているというお恵みに いつも目が開かれ、主の御名を信じて祈るものとならせてくださいますように、どうぞ憐れんでください。またこの主イエスの命の言葉を聖餐をいただくことによって、さらに体いっぱいに味わい知ることができますように、主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌516番、賛美歌516番、お差し支えない方はお立ちください。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
私たちの父なる神様、皆をあがめます。今日もこのように兄弟姉妹みんながこう礼拝をいたすことができたことをとても感謝いたします。私たちこの年の初めにこの1年間こうどのようなことがあるか分かりません。しかし神様は私たち一人一人を計画なさってくださってご存知であります。でもこう今日はこの道という言葉を、私は御言葉を、道という言葉を教えていただきました。私はずっとイエス様の背を見つめて歩いてこう参りますけども、そのイエス様がこの父と天の国と道を整えてくださって、そして私は安心して歩くことができたことをとても感謝であります。私たちの 地上の友たちがみんなそれぞれもう間違った道を大勢でもって歩いております。どうぞ行き詰まったその友たちが友達にこの道があるよと教えるその力をお与えくださいますようお願いいたします。ただいまここに捧げましたこの献金、私たちは心から捧げた献金であります。どうぞ教会のためにまた社会のために神様の御心を通してお使いくださいますようお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌25番祝祷構想と続きます。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌25番キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。